今日はですね、1時からの番組の、自分の声で届けるというこの方がいらっしゃってます。こんにちは。
こんにちは。
お名前からどうぞ。
関西学院大学総合政策学部4回生の田中裕樹です。
はい、総合政策学部ということで、先週はですね、
はい、
あの政策ということを考えるということで、
はい、
原田さんが、
そうですね、
番組を作られたんですけれど、はい、第3回目田中君はどういう番組になるんでしょうか。
はい、僕の番組は人生の壁に当たってもっていう題名で、放送するんですけれども、昨年まで田崎ペルーレ FC っていう女子サッカーのチームが神戸にあったんですけれども、まあ残念ながらこの休部になってしまいまして。
なんですよね。
そうなんです。僕もびっくりしたんですけど、はいはい、休部になって、うん、で、もうメンバーがみんなそれぞれの道に歩んだんですけど、そのメンバーのうちの一人に、下小鶴彩選手っていう選手がいまして、
はい、
日本代表でアテネオリンピックにも出たような選手で、
そうですか。
そうですね、はい。もうすごい実力もある選手なんですけど、うんうん、その選手がこの1年間で、休部からこの1年間で歩んだ道っていうのを追いながら、まあ実際この今不況とか言われているこの社会にこう何かアドバイスできることとかないかなと思って、こう実際に取材行ってみました。
はい。
はい。
まあ不況の時代って今言ったんですけれど、
はい、
4年生ですよね。
はい。
就職活動はいかがでした？
はもう無事終わったんですけれども、そうですね。まあ僕らの時から急にドーンと落ちてしまってます。そうですね。
で、田中君自身は自分の行きたいところ、自分がこういうことをしたいと思ったところにうまく就職できたんでしょうか？
そうですね、もう希望通りに就職することができたので、はい、本当に良かったなって思っているんですけど。
じゃあ田中君自身は今のところ壁に当たったことがないんですか？はい、
そう、そんなにその大きい壁っていうのはなくて、まあその小さい壁とかっていうのはあると思うんですけど、まあだからこそこう自分がそんな大きい壁当たったことないんで、まあ実際サッカーしてるような自分のチームが潰れた選手にこう行ってみて、まあどういう考えを持っていてどう成長したんかなっていう部分に当たってみたっていうのもあるんですけれども。
なるほど。
はい。
ではそれは1時からの、
はい、
関西学院大学が提供して行っている文化と街のソムレ、こちらの方でぜひ聞いていただきたいと思います。
はい。
文化と街のソムリエ、関学大山中研究室発、多性的文化批評。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の自称文化と街のソムリエたちが、片や伝統芸能からデジタルコンテンツまで、片や商店街のイベントから前衛美術展まで、神戸からアクセスできる文化現象の森羅万象を紹介批評する淡麗辛口のラジオコラムです。
こんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科4回生の田中裕樹と申します。今回は人生の壁に当たってもというテーマで番組をお送りしようと思います。今日は、10月6日火曜日ということで、外は、まあ、あいにくの雨模様というか曇りと雨な感じなんですけれども、明日明後日も雨ということで、まあ、台風も近寄ってきているっていうことで、その今年は、兵庫県の西の佐用町とか宍粟では、8月に台風の被害で大きな被害が出ましたし、今回の台風も非常に猛烈な台風ということなので、皆さん注意していただきたいなというふうに思います。そういうお天気なんですが、おとつい日曜日に、新長田駅の前に鉄人28号のそのもう実物大の、像みたいなのができまして、震災の復興を目指してという形のそのモニュメントだったと思うんですけれども、まあ逆に言うと震災から15年経った今でもやはりそういう風なモニュメントを作って、まあお客さんに来てもらうというか、そういう形を取るというそのことがまだまだその目に見えない復興が進んでいないなという風に僕はちょっと感じたんですけれども、実際に新長田駅の前の商店街とかは震災の後から お客さんの数が戻ってこないというふうなその悩みを抱えている店もありまして、長田だけじゃなくて日本全国で不況でそのなかなか自分のしたいことに一歩踏み出せないっていうふうな若者も増えているというその毎日ニュースを賑わしています。僕自身今回番組を作るにあたってそういう若者に何か一歩を踏み出してほしいと思いまして、まあそういう一歩を踏み出す勇気が持てるような番組を作りたいと考えました。そこでこの番組を作ったわけですが、皆さんは神戸には昨年まで女子サッカーのトップリーグのなでしこリーグの舞台で戦う田崎ペルーレ FC というチームがあったことをご存知ですか？所属選手は例えば、昨年ですかね、北京オリンピックの女子サッカーの日本代表の主将を務めました池田選手とかが所属していたんですけど、そんな田崎が昨年のシーズン終了後にチームの休部を発表しました。メンバーはそれぞれ別の道を歩むことになりました。今回この番組ではそのメンバーの中の一人である下小鶴綾選手にスポットを当てました。下小鶴選手は日本代表として2004年アテネオリンピックに出場、田崎ペルーレ FC ではタイトルの獲得などに貢献しました。チームの休部後は J リーグのセレッソ大阪のスクールコーチとなります。しかし5月に現在所属するスペランツァ FC 高槻でなでしこリーグの舞台に復帰します。まずは番組の最初ということでこの田崎の休部が発表された後の試合をどのようなモチベーションで戦っていたのか、また多くの選手がチームの休部後に他のチームに移籍して選手としてプレーするという選択をした中で下小鶴選手がコーチを選んだ理由、そして6月にスペランツァ FC 高槻で現役復帰を決意した理由やその気持ちっていう部分についてまずは迫っていきたいと思います。
田崎からチームの休部が伝えられた時にどのように考えましたかっていうことなんですけど、
はい、
やっぱりその10月秋ぐらいにその休部の発表が正式にあって、はい、でその後もそのリーグ戦残りがあったりとか、はい、その全日本のサッカー選手権があったりっていうのがあって、はい、まあ、試合が残ってるっていう中で、
はい、
けど次の自分のこうステップも考えないといけないっていう、はい、中だったと思うんですけど、
はい、
どういう気持ちとかモチベーションでそのプレーをしていたのかなっていうのが、
はい、
まず最初の質問なんですけど、
はい
はい、
そうですね、まあ、あと何ですかリーグもあったし、
はい、
まあ、選手権もあったし、
はい、
それで国体もあったんかな、はい、なんかで、
あ、そうです、
はい、はい、でもなんていうんですか、 この先の自分がどうなるかっていう来年どうしようかっていうことよりも、はい、とりあえずその目の前の試合を一つずつしっかりやっていこうっていう感じで、
はい、
まあ、みんなで話もしましたし、
はい、
そうですね、もうそういう気持ちモチベーションでやってたっていう感じですね。
でその、まあ、実際そのシーズンが終わった後に、
はい、
もうチームが休部っていうことで、
はい、
その次の年の戦いに参加できないっていうことで、
はい、
まあ、こう選手がバラバラになっていく中で、はい、このセレッソのコーチを選んだっていうのは、
はい、
どういう考えがあって選んだのかなっていうのが、
はい、
少し聞きたいと思うんですけど、
はい、まあ、本当に一つのことではこうこれがあったからこうですっていうのはないんですけど、でもこう次どうしようかって考えたのは本当に最後選手権が12月28日に終わってから考えたので、そうです、その中でいろいろ他のチームに行ってまだサッカーを続けるだとか、そうですね、もう全くやめて違うことをやるだとか、まあでもコーチはずっと興味があったので、はい、そういう部分とかいろんなこうなんていうの選択肢をこう考えて、そうですね、こうやっていた中でやっぱりじゃあコーチでやっていこうって、はい、まあ、ずっとちっちゃい時からやってきてる、まあ、サッカーなんで、
はい、
まあ、そういう部分でこうなんていうんですか、女子サッカー界に恩返しといいますか、やっぱそういうのはやっぱり指導者になってっていうのは結構自分の中でずっとあったので、
そしてなでしこリーグに復帰することになったんですけど、マスコミに対しては自分がやりたくなってっていうふうに答えていたんですけど、その他に何か理由とかはあったんですか？
そうですね、それ以外にまあでも本当に何ですか、本当にもう自分がやりたくなったというか、やっぱりこう田崎が亡くなって、多分どっかしらやりたかった気持ちは絶対あったんですよ、自分の中で。そうですね、やっぱり自分が本当に一回サッカーからこうサッカー選手としてじゃなくてコーチという立場で、まあ、サッカーを見た時にやっぱりこういろんな思いが出てきたというか、やっぱりそうですね、やれるうちはやりたいというか、はい、そういう気持ちになったっていう感じですかね。